先々週は七尾教会の鎌戸先生、先週は東京神学大学のパク先生、お二人とも数十年間牧師として仕えてこられた筋金入りの説教者として聖書の言葉を取り継いでくださいました。これは私たちの教会にとって、とても貴重な説教経験であったのではないかと思っております。私自身がそのように聞きました。パク先生の説教は私もその場で聞きましたし、鎌戸先生の説教もレコーダーをお持ちの方に借りて録音で聞かせていただきました。一方ではお二人は全く対照的な説教者だとも言えると思います。お二人とも全く違った個性の持ち主です。けれどもこのお二人の説教をお聞きになった方はすでにお気づきのことであると思いますけれども、別々の語り口を持って別々の聖書箇所を語りながら、頻繁にこの説教団から語られるわけではないだろう、ちょっと珍しいようなことを一致してお語りになりました。それはお二人とも民主主義、デモクラシーについて説教の中で語られたということであります。しかもその民主主義の限界を見つめるという形で語られた。鎌戸先生はポンティオ・ピラトという、強権的な為政者の考えを覆す形で民衆の声が勝利し、イエス・キリストは十字架につけられることになったんだとおっしゃいました。これは誠にエスプリの効いた表現ではありますが、イエス・キリストの十字架は民主主義の勝利だとその時おっしゃった。あまり聞いたことのない切り口であったかもしれません。それだけにこういう、皮肉の効いた語り方は方に戸惑われた方もいるかもしれない。私たちは民主主義が良いものだと信じていますし、それはその通りだと思うんですね。この国の主権者っていうのは王様でも政治家でもなく一人一人の国民だ。そう言えることがどんなに素晴らしいことであるかってことは、ここにいる年長の方は特にご自分の経験として身に染みていることだと思うんですね。けれども祈りなき民主主義、神への恐れを失った民主主義がどんなに恐ろしいことをやってのけるのか、そのことがイエス・キリストの十字架に現れているんだと、そのことが示唆されたのです。で、先週もこれとほとんど同じことが別の説教者の口から語られたんだと思うんですが、多数意見が必ずしも正しいとは言えない、むしろ命や人権を無視する集団的エゴがまかり通ってしまうことがある、そういうことは本来の民主主義ではありえない、けれどもどれほど多くの人が同調圧力に怯えて長いものに巻かれるという生活態度を取ってしまっているか、それが我々の生活を決定づけているか。しかし大勢の人が歩む道は本当に人を生かし幸福にすることができるのか、他人事ではありません。私たち自身のこととして聞かなければならないと、そういうふうに語られました。皆が行く広い門ではなく狭き門、キリストに従う道を選ぼう。全くの偶然によって2回続きましたこの聖書の解き明かしによって、私たちは深く考えるきっかけが与えられたのだと思っています。今はただこの言葉に驚いたり戸惑ったりするだけでなくて、確かにそうだと考え始めているのではないでしょうか。祈りなき民主主義がどんなに恐ろしいことをやってのけるか、それが単なる集団エゴに奉仕するものに成り下がってしまうことになるのか、二つの説教によってそのことを考え始めていると思うんです。ここに今この金沢元町教会に連なる私たちがまず聞かなければならない生ける神のご意志があるし、いやそれを超えて日本の教会が聞かなければならない神様の意志が、御心があるのだろうなと私はそう思い始めています。皆さんはいかがでしょうか。で、ここ何年か私自身キリスト者のこれは一大テーマだと思ってきたことと深い関係があることだとも思わされています。それは キリスト者っていうのはこの世にあってこの地上にあって希留者として生きる責任があるっていうことです。アメリカのある神学者がキリスト者とはレジデントエイリアンだと、そういう言い方をしました。異教に住む者、洗礼を受けると同時に我々は日本人でありながら日本人でなくなってしまう、天国に片足を突っ込んだ天国人になってしまう。だから洗礼を受けた者は生涯たとえ生まれ故郷ふるさとにとどまりつつもそこで希留者として生き始めている。キリスト者にはそういう特質があるのだから、ちょっとマイノリティ少数者であることにビビらず怯えず、むしろ少数者異質なものであり続けることによって神の生ける言葉をこの世の中にもたらそうじゃないか。それによってこそこの世を生かしていこうじゃないかって進めるんですね。このアメリカの神学者とは全く違う時代に行きました森有正という日本人の牧師も同じようなテーマで語っていました。無教会の、何人も名前が出てきて申し訳ありませんけれども、内村鑑三という人の生き方を紐解きながら、日本人は全能の神の前に立たされるものとなって初めて責任を持った人格になることができる、内村がそういう人だったって、そういうふうに説くんですね。わがままな個人主義でもなければ全体に流されていく全体主義に陥るのでもない道があるっていうんですね。主権を持つ一人一人の市民が人格的な成熟を果たす道です。それによって例えば民主主義は初めて十分に機能するようなものとなるんです。一人一人が体制の中に埋没して自分の言葉と行動に責任を持たない没個性、没人格の集団人格、集団エゴに成り下がるのではなくて、良いお米をですね、上手に炊いた時にはですね、もう一粒一粒の米粒が立っていますように、我々も一人一人粒の立った人格的存在としてシャキッと置かれているところに立つ、そういうんですね。明治以降においてそのような人格になり得た人っていうのは、その当時のどんな偉い哲学者でも教育者でも政治家でもなくて、他の誰でもないキリスト者であった内村鑑三その人だって言われるんです。人を滅ぼすことも生かすこともできる神の御前に責任的に立たされている人間、神の審判の前に自分は立っているんだってことをわきまえている人間です。究極の審判者である神の御前に立たせていただくことによって、人間は正気づき、初めて集団の中に隠れない、埋没しない、責任的な神の前に立たされている一個の人格になることができるんだっていうんです。今日与えられましたマタイによる福音書17章22節の書き出しの言葉っていうのは、まさにそのようにして群れの中から人間を人格としてご自分の御前に立たせる神の呼び出しの声がキリストの口を通して見え始めているのではないかと思うんです。一行がガリラヤに来た時とありました。何気ない一文ですけど、けれどもこの来た時と訳されました言葉、ここで用いられている言葉は、これはあんまり普通な言葉ではないと聖書学者たちは語ります。これは例えば集結と訳せるような軍隊用語と関係のある言葉だといいます。軍隊が戦争に出ていく前に集められる、集合させられる、集結させられる時に用いる言葉がここでも使われているようになっています。でその言葉が ガリラヤという言葉とともに使われている。シュエスたちの本拠地とも言える場所であります。しかも24節ではガリラヤのカファルナウムという町に入っていかれるんですけれども、これこそマタイ4章13節によればシュエスがご自分の住まいと定められた町であります。西へ北へ南へ弟子たちとともにシュエスは伝道の旅行をした後に、ここでようやくガリラヤに戻ってこられたんです。そしてそこで改めて弟子たちはシュエスに召集されたっていうんですね。ガリラヤはもう一度申しますけれども、弟子たちの本拠地であります。ふるさとです。けれども地元に戻ってやれやれお疲れ様っていうんじゃなくって、地元に戻ってそこで改めて弟子たちを認知に赴かせる前のように集められる。これは一つにはここからエルサレムに出発するためであります。シュエス一行はいよいよこのガリラヤから最後の旅であるエルサレムに向けての旅を始めようとされておられる。けれども同時に考えてみなければならないのは、これは決して出発の朝の出来事ではなかったということであります。24節以下の出来事がこのガリラヤの滞在時に起こるわけですから、まあしばらく滞在したんですね。だからそのことを合わせて考えると、この召集集める技っていうのは、これは誠に不思議な表現に聞こえるかもしれませんが、自分たちの生まれ故郷、ホームグラウンド、地元へと派遣するための召集だったとも言えるんじゃないかなと私は思います。で、そこで集められた者たちにシュエスはご自分の死に関する第二の予告を語られました。で、こういう出来事の推移っていうのは、この地元ガリラヤでの滞在がやがて待ち受けているエルサレムでの十字架、苦しみと無関係なものではなくて、もうこれは一続きのものであるということを表しているかもしれません。ガリラヤでは人々はシュエス一行に好意的で、そして歓迎を表していたんだけれども、エルサレムでは過酷な扱いが待ち受けていたんだということではなしに、すでに最後の旅はこの地元で始まっていたんだ、そういうことを示唆しているかもしれません。シュエスはすでにガリラヤにおいて寄留者として、地上に居場所を持たない者として生きなければならなかったのであります。けれどもそれはシュエスお一人のことだけではありませんでした。主の弟子となった者たちも同じようにこの地上の故郷を失ったものとなっているのではないでしょうか。だから故郷に戻った時にも手放しにホームグラウンドに帰ったというのではなしに、召集されキリストのものとして派遣されなければならなかったのではないか。キリストの弟子となったもの、洗礼を受けてキリストのものとなった人間は国籍を天に移したからであります。で、そのように理解していくと、24節以下の出来事っていうのは地上に国籍を持つ者と天に国籍を移した者の間に起きた小さな文化的な衝突の出来事だと言えるのではないかと思うんですね。24節、一行がカファルナウムに来た時、神殿税を集める者たちがペトロのところに来て、あなたたちの先生は神殿税を納めないのかと言ったとあります。この神殿税、ローマ帝国が公に集める税金とは違いまして、まあ、ユダヤ民族の大部分から集められていた宗教的なお金、まあ、強制ではないけれども、それでもその地域の住民でありユダヤ人であれば払って当然とされていたような種類のお金であったようです。まあ今で言えばちょっとだけ自治会費に似 似ているところがあるかもしれないなと思います。払わなくても別に罰せられることはないんですけれども、まあそこに住むことが居心地が悪くなるから、たとえ神社整備の費用がそこから出されているとしても、我々も払わずにはおれないような、そういう種類のお金であります。しかも日本の自治会以上に信仰と生活が一体化するシュエスにとっては、その一行にとっては、まあ我々が感じているよりもずっと払わなければならないな、払わない自由はないなと感じさせるだろうお金であります。私も今年班長で自治会費を集めて回りましたけれども、まあ、その年の税金を集める人がシュエス一行のもとにこのお金を取り立てに来たんですよ。それでシュエスに直接ではなくて、まあ、シュエスがこれがもうなんていうか自治会費に似てるかもしれないですけども、シュエスが常宿としていた家の主人であるペトロの世帯に訪ね、ペトロに訪ねるんですよ。あなたたちの先生は神殿税を納めないのですかって、まあ、すでにこれは非難がにじみ出ているような言葉遣いかなと思います。ペトロと、まあ、この訪ねてきた人はおそらくペトロと同じ地元の、もしかしたら幼い頃からよくペトロのことを知っていたかもしれない、その人がすでにシュエスの弟子となっている自分のことを見て、まあ、なんていうか異質なものを見るような目で見始めているんですね。あなたたちの先生は神殿税を納めないんですか。でこういう目で見られて、こういう言葉を語りかけられて、まあ、ペトロは焦ったと思うんですね。怖くさえなったと思うんですよ。だからペトロはシュエスに相談せずに即座に納めますって答えるんですよ。まあ、これは同調圧力に屈したのだと言えると思いますね。長いものに巻かれてしまったんですよ。でその答えの後にどれくらいの時間が経過したのか分かりませんが、少なくともペトロが何も言わないうちにシュエスの方からこの出来事をめぐって話し出されたんですね。なあシモンペトロ、あなたどう思う？この世の王様は誰から税金を取り立てるだろうか、誰から貢ぎ物を受け取るだろうか、王子や王女からか、それとも他の人からか。ペトロは答えるんですよ。他の人々からです。では子供たちは納めなくても良いわけだ。ペトロ、お前の答えの通りだってシュエスはおっしゃるんですよ。ペトロはすでにこの他の弟子たちがいない二人きりでなされたひっそりとした会話が自分がなした集金係への答えをめぐってなされているものであったことにすでに気づいていたと思います。かつてあなたは私に向かってあなたこそ神の子ですと告白したね。しかしそのあなたが払いますと答えてしまった。しかし神の子供たちは、王子たちは、王女で王女たちは神殿税を納める必要はないわけだ。シュエスはそのようにペトロの信仰の姿勢を一対一で正されたのであります。逃れようもなく主であり、だから審判者であるお方の前に一人立たされて自分の信仰の姿勢を正されたのであります。けれどもこのシュエスによる再教育は、あなたはすでに狭い門をくぐったはずであるのに同調圧力に屈してしまったね、多数決に妥協してしまった情けないものだと、その妥協、信仰の節操を守れなかったことを責めることによってなされたのではなかったと思います。ペトロの信仰の姿勢を正す言葉です。けれどもどうやって正したのか。では子供たちは納めなくて良いわけだとシュエスはおっしゃいました。でここで言われる子供っていうのは何よりもシュエスのことです。その神殿を捧げられている 父なる神の独り子としての主イエスこそが税や貢ぎ物を捧げる必要のない神の子、神の王子であられます。けれども多くの人が注目するのはこの主イエスのお答えがただ子供と単数で語られていなくて子供たちと複数形で語られているということです。この言葉の中にすでに主イエスの前に立たされているペトロが巻き込まれてしまっているんです。で、収めなくてよいわけだっていう言葉は少し親切に訳しすぎているかもしれません。これ原文では自由だって書いてある。だからこれは原文に即して訳せば子供たちは自由だって書いてある。狭き門ではなく広い門を選びがちな人間、一度は主イエスこそ神の子ですと告白しながらも同調圧力に屈しがちな人間がキリストにもう一度呼び出され一対一にされ、その主であり審判者であるお方の前で語られた言葉、下された判決っていうのは何かって言ったら、お前は神の子だっていうことなんですよ。ペトロは神の御顔の前に一人立たされて、お前は神の子だって言われたんですよ。集団の中から呼び出され一対一で語られるこのキリストの言葉が私たちを初めて人格として立たせるんですよ。それ以外ではありません。そうじゃなければ神の御顔の前に我々は塵のように消し飛ぶほかないんです。神の御顔の前に立つことなんて本来ならば人間にはできないんですよ。しかし神が許しを持って望み恵みによって御顔の前に立たせてください。日曜日ごとに、いや朝ごとに神が私たちを御顔の前に立たせて、お前は神の子だ、私の子だって語り聞かせてくださるから、私たちは集団の中に埋没せず、また一人一人その前に引き出された神の裁きによって滅ぼされず、ただ恵みによって神の子とされている粒だった一個の人格として立つことができるんです。キリスト者っていうのは職場でも学校でも家庭でもこのような自意識を持って生きている粒ぞろいの人間であります。キリスト者の信仰の大切な要素の一つに悔い改めというものがあります。それは審判者たる神の御前に立たされキリストにおいて父なる神が語りかけてくださるお前は私の子だっていうこの父の言葉を聞きながら、十把一からげのように思っていた自分が本当は粒ぞろいの人間なんだっていうことを取り戻すことです。夫が何と言おうと、妻が何と言おうと、父親が何と言おうと、母親が何と言おうと、学校の先生が何と言おうと、職場の上司が何と言おうと、究極の審判者たる神が、私は、あなたは私の子だった。そう語ってくださるこの自分を生きるんですよ。このキリストにあって神に語りかけられ、日ごとに新しく受け取ることの許されている神の子である自分っていうのが我々キリスト者の自分です。この自分っていうのはこの国の歴史上ほとんど例を見ないほどの強烈な自我なんですよ。神の子だって意識は強烈な自意識なんですよ。で、聖書はここにキリスト者の特質、自由の結果であるところの大胆というキリスト者の特質を見ます。 神の子であることは神の前で大胆であることが許されているということであり、だからこの世のあらゆるものを恐れない大胆さと率直さ、神の子の自由を持って生きるということであります。そういう人格として作られている一人一人の集合が教会であり、そのような群れが本当の民主主義の基礎となるんですよ。けれどもこの神の御前で大胆で率直であることが許されているから、どんな人もどんな力も恐れないっていうキリスト者の自由っていうのは、これはですね、暴君のように欲しいままに振る舞うことのできる自由なんかじゃありません。なぜなら人間に与えられたこの自由は自分の働きに見合った報酬として与えられているものとか、あるいはそうでなかったとしても宝くじに当たったように神様が気まぐれにくださったプレゼントでもなくて、この我々に与えられている自由、自我っていうのはキリストの汗と涙と血が込められた十字架の支払いによって買い取られ与えられた高価な恵みに基づく自由だからです。私たちのうちにあるこの群れの中にあるあるものは、このキリストの十字架を思うと涙が溢れ出さずには折れない、そういうふうに泣きながら申します。また私たちのうちのあるものは、キリストの十字架の死が我々のためだと思うとどうしていいか分からなくなるほど苦しくなるって言います。私たちに与えられた神の御前での大胆さ、率直さ、何者にも屈することのない、必要のない底抜けの自由が、この御子の死に基づくものであることを本当にするならば、この自由を欲しいままに振る舞う自由として用いることはどうしたってできないんですよ。どんなことだって許されてるんですよ。どんなことだってしていいんですよ。だけどそんな欲しいままにはこれ用いられないんですよ。我々には一生頭の上がらない命の恩人があり、その恩人の名に恥じない生き方を我々はしたいんです。この教会が属する連合長老会という団体があるんですけれども、その連合長老会の大切な先達の一人である熊野義孝という神学者がいました。で、その人は、なんていうか、難しいことばかり書いてあんまり私も読み切れないんですけれども、すごい印象的なことを言ったんですね。キリスト者の歩みっていうのは愛の脅迫に生きることなんだっていう、インパクトのある言い方をしました。我々は愛の脅迫に生きているんだって。キリストの愛に迫られ、そこで私たちの生活が作られていくんですよ。命の恩人にふさわしい人生を作っていくんですよ。けれども、それは不自由な生活でしょうか。不自由なんかじゃありません。キリストの愛に、愛の脅迫によって作られる生活は、本当に自由なものではないでしょうか。それに比べて、自分の欲望や感情ややりたいことに流されるままに作ってきた生活っていうのは、どんなに今まで自分を苦しめてきたか。どんなに自分を狭いところに閉じ込めていたか、どんなに私たちを不自由なものにしていたか、今はそのことがよくわかるんですよ。これは集団エゴとしての多数決が生み出してしまう社会の息苦しさとか不自由さとか、そういうことを思い出さなくたって、私たちの今までの生活を振り返ってみればわかることだと思います。キリストのこの愛の迫りによって生まれてくる我々の生き方っていうのは、 もちろん人の目とか常識とかを恐れすぎず選んできた、恐れて選んできた今までの古い生き方とかは行動とはまあだいぶ違ったものになるとなるっていうことは間違いありませんね。けれどもその外見は全く同じ行動になることだってあります。ペトロが非難めいた疑問を突きつけられた時、自己保身するかのように払いますって言いましたけれども、払う義務なんてないんだ、神の子供たちは根っから自由なんだっておっしゃった主イエスも、最後にはこれ今日の箇所で神殿税をお払いになったんですよ。主イエスはその理由を彼らをつまずかせないようにっておっしゃいました。人がつまずかついてしまわないように、滅びへと突き進んでしまわないように、そのために神の子たる我々の自由を行使しよう、そうおっしゃった。私が以前仕えていました鎌倉雪の下教会っていうのは、雪の下カテキズムっていう、まあ、自分たちの教理の筋道を語る本を持っているのと並んで、教会生活の手引きっていう書物を持っていました。洗礼を受けて教会員となった者たちに対して、教理ばかりじゃなくてそれが具体的な形をとって現れる教会生活、信仰生活のさまざまな場面で出会う具体的な出来事の意味と内実を分かりやすく語っていこうという書物です。でそれを通してですね、まあ、教会員の信仰者の常識を養っていこうと意図されている書物であります。で問いと答えがあって、それがまあ287問もあるんですね。でその最後の方、問い207なんですけれども、これは私が忘れることができない大変具体的な問いと答えが書かれているんですね。こういう問いであります。自分の家族、例えば父親がキリスト者ではなくて死去した場合、キリスト者である喪主が、キリスト者である息子がその葬儀の喪主を務めるということは許されませんか。父親がキリスト者じゃなくて死んで仏式の葬儀をあげるということになったとき、キリスト者である息子は喪主を務めることが許されるかどうかって問うんですよ。具体的でしょ。で答え、そのような場合、喪主を遠慮するよう指導する教会があると聞いております。しかし私はそれが正しいことであろうかと思います。自分の父に伝道できず同じ信仰を分かち合えないまま亡くなったのは残念なことです。それは自分の責任でもあります。いずれにせよ、愛する父が死んだ時、自分の信心、信仰に従って葬られることを望んでいるとすれば、それに従って葬ってあげることが愛の技でしょう。特にここで大切なのは、そこに悲しみがあり苦しみがあるということです。その人の傍らに立ちうるかどうか、そこでこそ私どもの信仰の姿勢が問われます。相手の悲しみがどうであろうと、私どもが自分の信仰の節操を守りうるかどうかにのみ関心が集中するのはおかしいのです。この問答自体にはその転居となる聖書箇所が挙げられているわけではありませんけれども、相手の悲しみがどうであろうと、私どもが自分の信仰の節操を守りうるかどうかにのみ関心が集中するのはおかしいという言葉の中に、今日私たちが聞いている主イエスの御言葉の響きの一部があるように思うんですね。これは具体的な行動として現れるときには、時には信仰の妥協した結果と同じこと形を取ることがあるかもしれないけれどもそれは全く関係のないことです。その対極の位置にある態度です。なぜならキリストの愛の迫りが私たちに恐れさせるのは、この自分の評判とか命の危機ではなくして、隣人の悲しみ、苦しみ、痛み、滅びだからです。 人が命につまずいてしまうこと、それを我々の信仰において突き詰めて言えば、キリストにつまずいてしまうことを恐れるから、神より与えられている根っからの自由を自分のためではなく隣人のために用いるんです。キリストご自身が何よりも怖いと思ってくださったのは、ご自分の自由が制限されることではなく、人間が滅びてしまうことだったからです。そして何よりも、ご自分のためだけでなく、そのような隣人の命のための自由に生きられた主イエスキリストが、その資格紙面ではない、人をひたすら愛し抜くための自由な歩みによってたどり着かれて行かれたところっていうのは、ご自分の自由が完全に釘付けにされる場所、人々の手に引き渡され殺される十字架以外ではなかったのであります。だからシュエスのお答えはペトロの結論と同じようでいながら、ペトロが陥ろうとしていた妥協とは全くの別物であります。だいぶ長く喋ってるんですけれども、最後にもう一つだけ聞き取っておきたいことがあると思うんです。釣り上げた魚の口からシュエスとペトロ二人分の神殿税に値する一枚の銀貨が出てきた。この奇跡は何か余計なことのように思える記述です。そんなことしなくても少々大きなお金なんですけれども、財布から出して出せないことはない金額なんですね。少なくとも奇跡が起こらなければ払えないような額ではない。で、ある人はこの銀貨1枚っていうのは大きな魚1匹の値段だとさえ言います。だから魚1匹釣り上げて、それを市場で売ったっていう流れの方が、これは道理にかなっていると言えるかもしれない。それなのに魚を釣り上げさせて、そこの口から魚の口を開くと銀貨が出てくる。これは少々子供じみた奇跡ではないだろうかと言えないことはない。けれども、ここにはまさに父なる神の御心が見えているのだと言うべきだと私は思います。私たちは神の御顔の前で自由な神の子とされた、際立った集団の中に埋没しない一個の人格とされているという聞くとき、すぐにそういう自分は一人で何かできるような気になってきてしまいます。神の働いてくださるターンが終わり、今度は自分の番だと、そういうふうに意気込み始めます。けれども、魚の口からシュエスの分とペトロの分、分かすことのできない一枚の銀貨が出てきたということは、このところに至ってなお、私たちが自由な神の子としてキリストの愛の迫りに従ってこの世で生きていくためには、どうしても奇跡が必要だと語っていると思うんです。どこまでも神がイニシアチブを取らなければならない、キリストが先立っていかなければならない。我々は糸を垂らすかもしれない。しかし、その技を人間の技ではなくて神の技とするためには、神が働かなければならない。我々は自分の人間であることをわきまえて、キリストの後ろに一歩退くのであります。今日ここから神の愛に押し出されていく私たちにも、キリストが先立っていかれます。十字架まで歩み抜いてくださるお方が私たちに先立っていかれるんです。我々の人生に先立って歩み、我々に代わって主人公として我々の人生を生き働かれる主イエスの後ろに従いながら、神は私たちにできないことではなく、できる隣人への愛の技をさせてくださるのであります。そしてそこで、私と隣人が得るものは銀貨1枚どころじゃないんですよ。ご自分の恵みの一切、ご自分自身を受け取るようにと、私たちの前に 差し出していてくださるキリスト以外ではないのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたのものとされながらこの世と妥協し、すぐに自分が何者であるかを忘れてしまう私たちでありますけれども、そのような弱い私たちを見捨てることなく、何度でも朝ごとに恵みの言葉を語りか聞かせてくださるあなたであることを心より感謝いたします。あなたから離れては私たちは何もすることができません。しかしあなたが私たちを掴んでいてくださるから、自由に大胆に生きることができます。どうぞ私たち一人一人がこのように神の御前に恵みによって立たされた際立った粒揃いのキリストのものであることを信じ、この一週間の歩みに使わされていくことができますように。自分をつまらないものと考え、自分のことを諦めてしまっているこの世に生きる一人一人に、このキリストの福音をあなたもキリストにあって立たされている神の子だと語り聞かせることができますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
お立ちいたし